田切殿のエンターテインメントラジオ。昼間聞いている人はこんにちは、夜聞いている人はこんばんは、小田切ロロです。1週間のご無沙汰、皆さんいかがお過ごしでしたか。暑い、暑すぎるよ。夏が本気を出して俺らを殺しに来る感じにしたって。そして夕方には土砂降りが降るというこのザ悪循環。皆さん大雨にやられてませんか。結構僕もね、大雨は回避してるんですけどね。ただ真面目な話を言うと、全国的に結構その被害が大きいんでね、あんまりこれは冗談言えないかな。でも夏らしい天気っちゃ夏らしい天気なんですけど、ちょっとね雨の強さがね半端じゃねえかななんて思います。昔は夕立っていう言葉だけで片付けられたんですけど、今じゃもうゲリラ豪雨、ゲリラ雷雨なんて言ってね、まあ、うちの近所でもこの間ね竜巻があったんですよね。びっくりしましたね。そのね竜巻がね起こったんじゃねえかなっていう、その瞬間というか、そのね時間帯家にいたんですけど、もう信じられないくらいの強風が吹いて、で雨がそんな降ってなかったんですよね。だからこれは強風ってことは、どっかでこれは確実に竜巻が起きてんだろうなっていうね感じはしましたね。何年か前にもね、家にいる時にそのすごい強風に襲われたことあって、なんだこれはと思ったら、やっぱりそのちょっと離れたところですけど、隣の市に竜巻が来てあったことがありましたね。だから人生で今のところ2回ぐらい竜巻にニアピンしてるっていうことを考えたら、なかなかの確率かななんて思います。じゃあお便り紹介しましょう。ハンドルネームキバニさん、いつもありがとうございます。皆さんこんにちは。今日本の中で一番メンタルが強いのはうちの県知事だと思う、今日この頃。あ、兵庫県ですか。ノーコメントとしておきます。函館競馬場でクイーンステークスが最終を切りで、ウッドコースに入ったアルジーヌの前をキツネが動きたそうですね。コース内の草むらに住み着いてるらしく、たまにひょっこり顔を出しているようです。もし馬が走行中にキツネが現れて驚けば大変なことになるかもしれません。2コーナーにいる親子で3匹いると注意を呼びかけているそうです。大井競馬場ではタヌキがいるって本当ですか。毎日暑いですが無理されませんように、またやったりします。キツネがいるんですね、まあ、そこさすがに北海道って思ったりするんですけど、これがねパチンコとかねゲームだったらね、なんだろう、なんかラッキーサインとか、なんかそういう核変フラグみたいな、そういうのが言われるんでしょうけど、リアルだと迷惑ですよね。前にね、大井競馬場でね、マッサブ夏の大オフ会やった時に、いわゆるその大井競馬場にいる猫をたまたま発見したんですよね。猫飼ってた人間としては、そういう野生の猫でも不用意に近づいちゃって手を出すんですよね。そしたらね、全力で引っかかりましたね。うちで飼ってた猫よりも、ガチで引っ掛けに来ると、猫の、その、爪って結構狂気だなって思いました。で、爪とかにバイキンとか入ってるとね、結構、腫れたりして大変なことになるんでね、くれぐれも皆さん、野生の猫にうっかりちょっかい出さないでしましょう。まあ、向こうがスリスリしてきたなら、こっちはとことん甘えてやるのがいいかもしれないですけど、こっちから手を出すのは危険です。本当に大怪我します。PS、大相撲名古屋場所、優勝は多分横綱でしょうね。霧島関なんとか頑張ってほしいです。過去貴景勝は大関陥落だろうな。え、大関陥落え、関脇陥落、まあいいや、そこはほっとこう。まあそうだね、今日の取り組みでもね、見事に負け越し確定しちゃったんでね、現在は12勝1敗照ノ富士がもう独壇場なんでね、明日ぐらいには優勝確定させちゃうのかな。だが今回ね、意外や意外、まさかの美ノ海が10勝3敗でね、追いかけてるっていう状態なんですよね。あと隆の勝、前頭2人が10勝3敗で、他の方々なんだろうね、8勝とか、まあ、勝ち越し何人かいるんですけど、まだ勝ち越し決めてないのが大勢いるな。豊昇龍は今日から不戦勝ですもんね。アビは、あと一勝か、あと一勝で勝ち越しか。なんだか勝ち越しのネタばっかりでね。霧島も勝ち越し、まだわかんないか。今日負けてるもんな。何しろね、チュラノ海のこの、まさかのチュラノ海ですよ。ちょっと前まで重量で取り組んでた人が、ねえ、もう、チュラノ海の皆さん知らないでしょうけど、漢字で書くと、美しいの海って書いてチュラノ海なんで、沖縄出身の方です。これをね、チュラノ海とね、ちゃんと読める人はね、なかなか今は少ないかもしれないけどね。 そうかと、熱海富士ね、チュラの海とかって、もう、なんか熱海がいたり、沖縄の海がいたりって、海ばっかだな、なんていうのも思っちゃいますけど、まあでもこのまま行けば、順調に行けば、照ノ富士がね、優勝できるんじゃないかなと思いますが、まあ何分ね、まだね、わかりませんからね。もしかしたら、明日、明後日と連敗しちゃうかもしれませんからね。一個でも勝てば、もう優勝確定かということは、明日勝てば優勝確定なのかな、うん。明日はどうですかね、うん。まあそこは楽しみにしておきたいと思います。そういえばね、余談なんですけどね、久しぶりに近所の、20年ぶりぐらいに、近所でやってるお祭りに20年ぶりぐらいに行ったんですけどね、昔と比べてね、だいぶ規模が縮小しちゃってたなーっていうね、なんだろう、悲しいなー、これも時代なのかなーなんて思いましたね。昔はその納涼大会お祭りなんですけど、まあ自衛隊のお祭りなんですけど、店舗がね、本当にね、30店舗ぐらいあってね、幼少期でね、何食べよう、少ないお小遣いで何を買えばいいんだろうっていうのをね、悩みました。あちこちうろちょろするのがね、本当好きだったんですよね。で、最後に、まあささやかな花火が打ち上がるんですが、まあ15分ぐらいですかね、うん、それがね、うん、まあ、20年も間が空くとね、店舗数が大幅に減っちゃったね、店舗数、出店、うん、わずか10店舗ぐらいしかなかったんでね、まあ、いわゆるありきたりな、まあ金魚すくいやスーパーボールすくいとかさ、あと綿菓子すらなかったね、うん、ただあったのは、なんだろう、光る、なんだろう、ヘッドライトみたいな、そういう、ちょこちょこ、なんか光るやつ、なんて言えばいいんだろう。なんか買ったことねえからわかんないけど、そういうのはやたら売ってたなぁ、なんて思いましたね。あとはやっぱり、かき氷が一番多かったかな。10店舗中ね、4店舗ぐらいね、かき氷出したから、なんでかき氷大人気じゃねえかよと思ったね。で、自分が食ったのは、唐揚げと、焼きトウモロコシと、フランクフルトっていうね。まあ、これまたありきたりなんですけど、焼きトウモロコシなんてなかなか普段生活してて食う機会がないんでね、まあ非常に、なんだろう、ノスタルジックな気持ちになってね、それがスパイスになって美味しかったななんて思います。ただ冷静に考えると、この程度だったら自分で焼けるななんて思っちゃったりしますね、うん、ただね、自分がね、今まで食った一番うまかった焼きトウモロコシは、まあ夏休みに軽井沢に遊びに行った時に、そこで現地、そこの軽井沢の現地で露店で食ったその焼きトウモロコシがね、まあ美味しかった。もう熟練されたね、そのプロの味っていうのをね、感じましたね。やっぱりその、長いことそういうところで客商売してると、焼き方も上手くなってね、味も格段に違うんですよね。その焼きトウモロコシ食った2週間後ぐらいに、他のお祭りで焼きトウモロコシ食ったら、まあ味が全然違うっていうね。やっぱね、その、実績がね、味を良くするっていうのもありますからね。焼きトウモロコシは今年食いました。あと何食えばいいんだろうな。結構ね、そのウインナーは食った、焼きトウモロコシは食った、ブルーハワイのかき氷は食ったというね、今年のね、夏やってみたいことは達成してるんですが、まだやれてないのが、広島風お好み焼きを食うっていうのをね、やってないんですよね。ここ問題ポイントよ。広島風お好み焼き、普通のお好み焼き、大阪風ではなく広島風です。僕は麺が入ってるお好み焼きが大好きなんですよ。それをね、食べれば一応この夏のコンプリートは達成かな。スイカも、まあ一応皮のないスイカのね、まあカット済みのスイカはこの間チロッとで、ね、食ったんですけど、やっぱりね、皮がついたままかぶりつくスイカの食い方をね、一応この夏やってないなと思いましたね。やっぱりあとクリームスイカ買うか。クリームスイカってなかなかね、出会えないんですよね、黄色いスイカね。まあ、味は、まあ、さほど普通のスイカと変わらないんですけど、色がね、黄色いからね、ちょっとした特別感があって、気分がちょっと高揚したりはしますね。キバジさん、そういえば、クリームスイカ食べれましたか？そっちではなかなか売ってないですか？まあ、なかなかね、クリームスイカを扱ってるお店っていうのはね、少ないからね、うちの近所のイオンでもね、たまにしか売ってないんですよね。まあ、たまに売ってあるだけでまだマシかな。うん、7月はこれでオンエア終わりかな。まあ、8月はマッサブ夏のオフ会やらないんで通常放送になります。それではまた来週の金曜日にお会いしましょう。お相手は小田切ヨロでした。バイバイ。 See you next week。 まあ世の中いろいろあるけど、親より先に死ぬのはあんまりよろしくないね。